ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今週もゆったりとのっぺりとだらっとい
やいや、そんなねのっぺりとした気はいつも毎回してないんだけどね。
なんか話を盗み聞きしているようなコーナーって言われてました。
あ、そうだ、
リスナーさんから
あ、なるほど。
そう、こっそり話聞いちゃったみたいな。
あ、でもあれよ、田中鳩さんなんてね、行った先のお店からね、
あ、そうです、そうです、
そう、今日何の日ですかとか聞かれたりするん
だよね。そうそうそう、 あとタクシーの運転手さんとかに、ね、うん、
最高じゃないですか。
聞いてますよって言われます。
じゃあそのご期待にお答えしましょう。
はい、
このコーナーです。田中と今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。21日になりました。今日はこんな日です。料理番組の日だそうです。
うん、
1937年の1月21日、イギリスの放送局 BBC が、BCG じゃないですよ。う
ん、分かるですよ。
BBC が世界初の料理番組、夕べの料理を開始した日なのだそうです。
ああ、なるほど。
クックズナイトアウトという番組だそうです。料理で夜遊びという意味なんですけどね。うん、この番組のスタートが今から86年前、すごいですね。1937年ということなんですが、昭和12年ということなので驚きですよね。
うん、
料理番組ですよ、昭和12年から。
まあそれはね、さすがあのヨーロッパというね、感じがしますけど ね、
うん、テレビ放送開始の2年後ということなので、テレビのこの放送の歴史とほぼ同じなんだそうなんですね。日本のテレビの放送がスタートした1953年にすでに NHK の番組に料理のコーナーがあったそうなんです。これ現在も放送されている今日の料理というね、あの番組の
はい、はい、
今日の料理という番組の元だそうで、うん、はっきり言わないなら言わなきゃいいのにということで、今日ね21日は料理番組の日なんだって。
うん、なるほど ね、はいはい。
うん、お二人はどうですか、料理はしますか。
料理しますよ。
田中鳩さんは、は
い、しますよ。
しますか、
はい、
得意料理は何ですか。
10代の頃にずっとあの喫茶店でバイトしてたんですよ。だからカフェ料理は結構今でも得意ですよ。
あ、
パスタとかね。
もう、
うん、
うんうん、
そうそう。
田中鳩さん得意な料理は何ですか。
得意か、何が得意なの。で、まあ、やっぱカレーとかは美味しくできますよ。特別ないろんな味あるじゃないですか、
うん、
自分なりの味ってのありますね。
カレーはね幅広いですからね、うん、あのご家族の評判はどうですか、カレーに対する。
子供とかが食べるカレーを作るのはあまり上手とは言えないですね、
うん、ちょっと大人の
そうですね、スパイスが効いたやつ、ね、
スパイスがちゃんと効いた、
はい、
あ、いいですね。こだわりは、
こだわり、あ、なんか ローレルでしたっけ、何でしたっけ。
あ、そうです、葉っぱ、あの車じゃないやつ
です。ローレルですね。あの葉っぱは絶対入れますかね。
違いますよね、入れると入れないと。じゃあ、
なんかね、そういえば子供の頃にうちのお袋が作るカレーは絶対その葉っぱ入れてたの、
うんうん、あれ入れたらこんな違うんだって感じになりますよね、うん、
変わりますよね、
変わります、いい香り。シチューもそうですよね。
あ、そうですね、
シチューのが分かりやすいかな。
そう、シチューのがすごいイメージあるな、
ね、うん、武見さんは作った料理、ご家族の評判は。
そうですね、でもナポリタンとか、あとね、こうやっぱ10代の頃にやったのってなかなかこの年になっても忘れないもので、う
ん、不思議ですよね。
そう、だからさっき言った喫茶店とかだとパフェとかも作ってたから、リンゴのこうなんていうの、
やつ
切りにしたのを、
うん、
にをこういわゆるこうやって糖あるじゃない、ピーってここで伸ばすやつわかる、こう切り目をねこうやって入れてって、パフェのリンゴがこうね、
あ、あのうさぎちゃんみたいになるやつ、
あのうさぎじゃないんだけどね、
皮の部分を、
あのそうそう、皮の部分を、ね、こう入れてスライドさせていくと、こういうふうにやって、
伸びてる
やつですね、よくね、パフェに乗ってるでしょ。
あれか、あのトランプの あのマジシャンがプルルルってやるみたいな。
そうだから、そういう なんていうのだからこう包丁さばきというかとかも全然未だにできるから、結構ねそういうのだからやると子供とか喜ぶじゃない。
うん、うん、そうですよね。パフェなんかはそうそうそう、特に家でなかなか作ってもらえないですよねパフェね、
うん、まあ、うん、そういうちゃんとした飲食店通りにこう飾り付けというか、うん、デコレーションができるというか、
うんうんうん、
だからそういうのは、うん、未だにできるかな、
ね、
こう、あ、そういえばねうちの親父がね居酒屋経営してた時があるんですよ。
あ、そう
ね、そう、その時にもちょっと厨房手伝されてて、そういえば揚げ出し豆腐とかね、
あ、
もつの煮込みとかそういえば作らされてたなと思って。
やっぱたくさん作ると美味しいですよね。
うん、あ、カレーだったらねケイズドリームで田中とカレーって振る舞ったら、
いや、やんないですね。
それはやんないらしい。
即答でございました。めんどくさいよね料理って。以上、田中アートの今日はこんな日でした。さあ、アーティストの紹介に田中アートさん参りましょう。1月はマーブというバンドを推してくださってますね。
はい、そうですね。
改めてリスナーさんにこのマーブ紹介をお願いします。
はい、スリーピースバンドですね、グランジオルタナバンドになります。今が27歳ぐらいかな、うん、ちょうどあれですね、カート・コバンが亡くなったぐらいの年齢ですかね、
うん、
ただその親もすごいニルヴァーナとか好きなお母さんがいて、その息子がやってるバンドですね、
うん
うん、そんな親子2代でケズドリームでこういるっていうのはなんか素晴らしいなと感じますけどもね。
うん、はい、このバンドからケイズドリームの歴史を感じましたもんね前回ね。
そうですね、う
ん、それではマーブの一曲聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。マーブでオアシスド。
お聞きの放送はロックラッシュレディオです。
ケイズドリームの1月のピックアップバンド、マーブでウォッシュドでした。
なんかこの曲はさ、80年代のこのイギリスのニューウェーブを彷彿させるっていうか、なんかそう、個人的にはそういう感じなんだよね。なんかまあでもやっぱりね、そういうそのポロの音楽はねすごい好きなんで、なんかいいなと思うけどね。
はい、そうですね、やっぱりニルヴァーナとかすごい好きなんですけど、そうじゃない要素とかいろいろ入ってるので結構聞いてて、あ、こっちに行くのかなっていうのとか急に作ってきたりするのが面白いですね。
なるね、
はい、
田中アウトさんはニルヴァーナ大好きですもんね。
そうですね、最近聞いてないですけど
なんで、
あ、なんか聞きすぎちゃったからですかね。
あ、そう、
はい、
あの一緒だ、あの満杯になっちゃって今、
ね、
大丈夫っていうでそのうちまた少しずつ抜けてってまた聞きたいみたいな、
どっかでかかったりするとテンション上がったりするんです。
あ、
はい、それもいいですね、常に聞いてると感動がなくなっちゃうっていうのもあるので、
そうかもしれないですね。
でも無性にね、うわあの曲聞きたいみたいにあるよ ね、
ありますね、
好きなアーティストもね、
さあ今月はマーブ紹介していただいています。ライブの情報などはケイズドリームまたマーブのサイトなどご覧ください。さあ田中アウトさん、来週もマーブ紹介してください。来週が紹介最終週になりますので、
はい、
改めてマーブのことをいっぱい聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
ロックラッシュレディオ、続いては
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
さあ続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい、
各地のライブハウスの方がリモートで登場、おすすめのアーティストを紹介してもらいます。今週はどこのライブハウスでしょうか。
はい、今回はですね、吉祥寺にありますロックジョイント GB の野村翔平さんに登場してもらいます。こんばんは。
あ、こんばんは、野村です。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあまあまあ元気そうで、
はい
ねえ、
まあ、なんかでもあれですね、武井さんとこう改まって喋るのも変な感じですね。
ねえ、そうね初めてだよね、番組に出てくれるの。
あのついて行ったりしたことは何度かありますけどね。
そうだよね、はい、マネージャーをね、やられているのでね、
はい、アーティストの、
うん、
は
い、いやいやいや、で今回はですね、
はい、
あの GB 吉祥寺のライブハウス、はい、GB の野村さんとして、はい、はい、あの登場してもらってるんですけど、はい、まあ2週にわたってね、いろいろお話を聞かせてもらうんですが、今週はですねお店のことを中心にちょっとね、はい、 あの話を聞かせてもらえればと思うんですけど、改めて吉祥寺、はい、どの辺にまずはありますかね。
あ、もうすごくわかりやすくて、東急の真裏ですね。
うん、まあ確かに吉祥寺通り沿いのね、
はい、うん、あそこの一本裏のすごい人通りが多い通りですね。
うん、
あの猫カフェがあるとこですか。
あ、まさにそこです。そこの地下ですね。
ギャップもあったり。
あ、ギャップの横です。だからもう土日なんかは人がすごいですね。
あ、確かにね、
機材の搬入とかしてる時ももう人通りがすごくてっていうところですね。
うん、GB もオープンしてもどれぐらい経ちますかね。
2008年の6月なんで、今度の6月で15周年ですね。
ああ、やっぱなんだかんだでね、結構やってますよね。
そうですね、
うん、GB って他にもライブハウスをやっている、はい、グループの一つなんですね。
ああ、そうです、
確かね。
はい、
あれ吉祥寺のマンダラグループなんですかっけ。
あ、そうです、そうです。
あ、はい、吉祥寺で何件あるの。
マンダラの1と2があって、うん、あとスターパインズカフェがあって GB ですね。
ああ、4店舗。
はい、で、あの青山にもう1店。
あ、そっかそっか、
はい、
うん、そうだよね。マンダラグループっていうと吉祥寺を制覇してるっていうイメージが、
なんか昔からの吉祥寺ですよね。そういう意味では
マンダラがもうオープンしてどれぐらい経ちます。
いや、もう40何年とかじゃないですか多分。
だよね、
はい、
だってなんかあのストリートスライダーズとかもやってたとか。
あ、もうだから多分昔のそこら辺のロックの人はあの一回はやってますよね絶対
ね。え、うん、はい、なんかそういうイメージだもんね。
はい、
うん、まあ、あの GB 自体は、
はい、
こう主にどういう感じのバンドがよく出てるんですか。
あ、まあ自分がこう担当してやってるのは割と大人世代のロックバンドが多いですけど、うん、でもあの他にも何人かブッキングをしていて、もうそういう意味ではオールジャンルですね。
ああ、なるほどね。はい、
あのダンスイベントとか芝居とかミュージカルとかもやってますし、
うん、
あと高校生のバンドコンテストみたいなこともやってたりとか、だから割とオールジャンルですね、そういう意味では。うん、
あれ GB って、
はい、
結構広いじゃない。あれ
キャパ300ですね、う
ん、あ、スタンディングで300なんだ。
はい、
うん、なんかも天井も高いせいかもっとね、はい、大きな箱に思えるけど。
そうですね、やっぱ天井が高いから空間としてはすごく広く感じますよね。
うん、
でも大人のお客さん300入るとかなりなもんですね、もう。
あ、
はい、
なるほどね。
子供だったら大丈夫だから
、まあ、割とこの若い世代で前にギューッと詰めると、うん、まあって感じですよね。
そうそうそう、まあまあよくあるあるよね。
はい、
うん、あの若い女の子がもう前にガッと詰めてくれると
後ろが開いちゃうみ
たいな。そう、後ろが開くぐらい、もうちょっと入るんじゃないかみたいな。
そうですね。
だけど大人はね、こうなかなか前にこう行かないから、
う
ん、確かに、
う
ん、ちょっと半分より後ろはね。
そうそうそうそうそう、いやだからもうちょい前、
後ろでね、カウンター前でお酒買いたいみたいな人が多いですよね。うん、ね、
一枚板の大きいね。カウンターがあるってお聞きしたんですけど、そこにみんなどうしても行っちゃうんですね。
はい、その前をこう陣取る人もいますからね。
あ、
はい、
だってあのカレーが有名じゃない、なんか GB って。あの、
マンダラカレーっていうのがもともとあって、
うん、
で GB も一時カレー出してたんですけど、うん、やっぱコロナの時ちょっと一回食事系を全部やめちゃって、
あ、
でまだちょっとカレーはまだ出してないですね、うん、今は。
なるほどね。
はい、
じゃあ今年の夏以降とか、
なんかそうですね、今ちょっとずつフードも出し始めたんで、うん、またできるようになったらっていう感じですか ね、
ねえ、だってね、はい、GB のカレーってみんな美味しい美味しいっていうから。
そうですね、毎回必ず食べる人とかいましたけどね。やっぱり
自分も何回か GB 行ってカレー食べようかなと思ってるんだけど、
はいは
い、いつもなくて、
はい、ああ売り切れちゃって。
そう、
はい。
何がそんなに美味しいってなるんですかね。なんか特別な何か作り方だったり。
あ、それは僕作ってないんで全く分からない
です。聞いた私が。
それは店長が作ってたんで。はい。
じゃあ店長のその気合と愛がスパイスになってなんですね。
うん、そうです
ね、魔法で。楽しみにして行くといつも、あ、今日すいませんないんですよねって言われるから。あれとか思うんだけどね。
そうですね。
いやいやいや。じゃあここでおすすめのアーティストを紹介してください。
はい、もうずっともう僕やりだしてから最初の頃からずっと出てもらってるバンドで、スリルラウンジ。
おお、もうロックラッシュレディオのゲストにも何回も来てくれてますよ。
あ、そうですよね。
はい、もう王道坊主のねメロディーメーカーの今井さんが、
そうですね、メインボーカルで
ね、別ユニットでね、
はい、
うん、かっこいいですよね。
いや、かっこいいですね、うん、うちのスタッフも、まあ、みんな好きですね。
あ、スリルラウンジの翔平ちゃんから見て一番のこう魅力っていうか、こういうとこがやっぱすごいな、かっこいいなっていうとこはどういうとこですかね。
あ、まあ、やっぱそのトリオでこうすごく激しくいくとこと、
うん、
すごい静かになる、こうなんかラウドと静と動のこう幅の振れ幅みたいな、なんかそれはかがかっこいいなと思いますけどね。
うん、またなんかその王道坊主の曲もね、今井さんが書いてるんだけど、住み分けがちゃんとできてるもんね。
そうですね、だいぶだからもう印象は全然違いますよね。
うん、
うん、
じゃあここでスリルラウンジの一曲聴かせてください。
はい、スリルラウンジでギターノイズ。
スリルラウンジでギターノイズでした。
はい、いやまさにこの曲なんてね、王道坊主でやる感じの曲じゃないというか。
そうですね、もう全く別物ですよね、うん、そういう意味では。
なんかね、
はい、
もうあのスリルラウンジとはもう何年ぐらいの付き合いなの？そうすると
だからやりだしてだから13、14年ぐらい、多分最初の方から出てもらってるんで、うんうん、ぐらいはやってもらってますね。
なんかこう、はい、思い出に残るエピソードとかあります？
去年あのミニアルバムを3枚出されて、うん、で、まあ、そのリリースが多分バンドとしても相当久しぶりのリリースだったんですけど、うん、あの去年一気にその3部作のようにアルバムを出されて、その、 あのレコ発を毎回うちでイベントでやらせてもらいましたね。
なんかねいい関係よね、そう思うとね。
そうですね、なんかそこは向こうもこう割とホームのようにやってくれてるんで、いい関係でできてるかなと思いますけどね。
で、はい、このスリルラウンジ来週金曜日27日にライブ行うんですね。
あ、そうです。
今週はねちょっとここまでで、はい、また来週よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回は吉祥寺ロックジョイント GB の野村翔平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。